今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回もリモートでのご出演になります。石井市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、市長は4月から自転車通勤を始められたと前おっしゃってたんですけれども、
はい、
まあ、この時期は気候的にも自転車は快適なんじゃないですか。
いや、とっても快適ですよね。
ですね。
今が一番いい季節ですよね。
はい、
ちょうどね20分ぐらいなんですよ、自宅から、
はいはい、
役所まで、
はい、
で、まあ、この季節ですね、まあ、ちょっとまだ若干汗ばんだりする時もあれば、うん、はい、本当に今朝なんかね肌寒かったですよね。
ああ、そうですよね。
それがすごい感じられるんですけども、はい、私今岡本さん言ってくれたようにその4月から始めましたんで、
はい、
夏はね暑くて汗ダクダクで、は
い、
それで、まあ、役所来てから中のシャツ、一枚着替えたりとかしてたんですけど、
はいはい、
冬のね自転車、
そうですね、
これはこれからですね、まあ今ここで宣言しておきますけど、冬は寒いので、
はい、
やめたということがないように
ないようにね
4月から1年間は、
はい、
この1年は頑張ると、
はい、
先ももちろん頑張るということをですね、
はい、
ちょっとこう決意として申し上げておきたいと思います。
はい、はい、しかと承りました。よろしくお願いします。
あとね、自転車に関してはね、
はい、はいはい、
今自転車の快適に皆さんに乗っていただけるような計画っていうのを、まあ、順次進めてまして、まあ、いろいろな取り組みありますけれども、まあ、一つの代表的な取り組みで、まあ、自転車通る方が多い道にですね、
はい、
マークをつけてですね、
ま
あ、右側無意識に走っちゃう人とかいるじゃないですか。
ありますね。
そういうようなことはないようにとかですね、
はい、
まあ、いろいろな取り組みもしていきますんで、
うん、
まあ、安全に皆さんが自転車を活用して、はい、エコでもあるし体にもいいし、はい、気持ちもいいし、まあ、そういう快適な自転車環境の街を作るために私自身も毎日乗って、どうしようこうしようというようなことを考えていると。
はい、わ、ね、はい、かりました。
はい、はい、
さて今日はまず西宮生き生き体操についてお話を伺いますが、はい、新型コロナの影響で少し前まで会場での実施を自粛していた西宮生き生き体操なんですが、最近は集まって再開しているところもあるとお聞きしています。まあ、体を動かすことは、まあ、心の健康、体の健康どちらにも大切なことですよね。
そうなんです、そうなんです。はい、私がね自転車で通勤しているのも、その中で体を動かしているということ で、毎日健康に頑張れてますけども、
ええ、
生き生き体操というのはね本当にその体を動かすということと、あと お友達と触れ合える、はい、そういう機会ですので、
はい、
今日西宮でも広がってまいりました。
はい、
まあ、238グループ7480名の方がですね令和2年、の段階ではいらっしゃるんですけども、今自粛のあと7割ぐらいのグループが再開されたということで聞いてます。
あ、そうなんですね。
はいはい、私も昨日ですねそういう中で1箇所お伺いしてまいりました。
あ、はいはいはい、
感染対策しっかり取られてですね、
はい、
そして、まあ、距離を取って、
うん、
今まで50人60人入れていた部屋をですね、まあ2部制にして30人にしてというような工夫をされておりました。
はい、
それからマスクをして、まあ、皆さん運動されてですね、まあ、飛沫が飛ばないように工夫もされておりました。
はい、
まあ、ちょっとマスクをしながら生き生き体操、まあ、軽めの運動とは言いましてもですね、私自身もちょっといつもよりもほてりが早くなったりしたもんですから、まあ、水をしっかり飲んでもらうとかですね、
はい、
そういう注意もしながら、でも体を動かすということが何よりということでですね、うん、皆さんうまくやっていただいてるなというふうに感じたところです。
はい、はい、まあ、多くの市民の方が取り組んでいらっしゃる西宮生き生き体操なんですが、会場で開催する際に、はい、感染予防の対策をしながらということで、具体的に気をつけてもらうポイントはどういうところでしょうか。
そうです、さっき申し上げたようなですね、
はい、
まあ、マスクを症状がなくてもするとかですね、
はい、
あとは昨日会場にはアルコール消毒液が入り口にありましたけれども、まあ、しっかりと消毒をすると、まあ、もちろん水と石鹸の手洗い、まあ、これが何より大切基本ですけれども、
はい、
特別な対応というよりかですね、今日まで申し上げてきた体温の計測であるとか、うん、大声で、 マスク外して喋らないとか、はい、そういうことを踏まえながらやっていただくというそういうことですね、
はいはい。まあ、でも久々に会う方と会った嬉しさで話し込んでしまったりということがあるかもしれない、そこは注意ですね。
そうですね、まあ、それはソーシャルディスタンスを取りながらですね、はい、やっていただくという、まあ、でも昨日の会場でももう皆さんそれが、まあ、いい意味で染み付いていらっしゃるもんですからですね、
はい、
本当に市民の皆さん方の慎重な感染予防対策していただいている方が多いのは頭の下がる思いだなというふうに感じたところです、はい
はい。あと器具を使って運動もしますよね。
そうですね、重りとかですね、
はい、
大体ご自身 の、 マイ重りみたいな、マイバンドというような、
はい、
そういうようなものですんでね、
はい、
基本的にそれが何か問題になることは少ないんですけれども、
使いますようなことはないわけです。
そうですね、
はい。まあ、一方まだ地域で再開していないところもあると思いますが、 YouTube での動画配信などもされているというお話がありました。
そうですね、まあ、YouTube の動画配信というのもありますし、
はい、
そして、まあ、それを自宅で見ていただくのも、いいですし、また、ね、朝ラジオだったらいつもの NHK のラジオ体操流れていたりとか、はい、いたしますしね、まあ、意識して体を動かしていただくということが、うん、大切かなというふうに思いますので、
はい、
ぜひ取り組んでいただければなと思います。
そうですね、はい、最近フレイルという言葉もよく聞くようになったんですが、年、はい、を取って以前より疲れやすくなったなとか、出かけるのが億劫になったとか感じるようになったら、はい、体を動かすなど早めに取り組むことが必要なんですね。
そうですね、フレイルというのは年を重ねて筋力や認知機能、社会のつながりなどが低下した状態のことを言いますけれども、
はい、
まあ、早期に予防を発見することで、まあ、健康の維持につながるというふうに言われています。
はい、
まあ、4つの柱がありましてね、
はい、
バランスのいい食事を1日3食しっかり食べましょうということ、
はい、
それからやっぱり運動ですね、少なくとも1日10分以上は多く体を動かすことを心がけると、家事をしたりですね、お掃除、床を掃除したりするのもいいですよね。
ああ、そうですね、かなりの、はいはい、運動量です。
それから歯ですね、口の中の口腔ケア、
はい、
これがですね、まあ、本当にフレイル予防には効果があると、
うん、
口腔体操を行って飲み込む力を鍛えるとかですね、
はい、
あとは、はい、口腔ケア、まあ、歯磨きですね、歯間ブラシなどでしっかりと磨いたりしていくこともですね、大変重要だと言われてます。
はい、
あとはやっぱり社会参加ですね、
はい、
お友達と まあ、お話ししたり、お電話したり、そしてできる活動ですね、感染予防していただきながらするという、そのことが本当にお元気で暮らしていただくポイントになると思います、
うん、
はい、
はい、フレイル予防の4つの柱ということですよね。
そうですね、
はい、
はい、そういう意味では生き生き体操っていうのは、まあ、本当にこの、まあ、食事はね、生き生き体操に困ってませんけれども、
はい、
一番網羅的な、そして一番、まあ、市としてですね、まあ、これは地域の皆さん方と一緒に進めていくいい取り組みだと思っております。
はい、
まあ、初めて体操を始めた人がですね、6ヶ月後1年後にですね、例えば30秒間の椅子立ち座りの回数が、やる前は 15.7 回だったのが、やるようになってから 19.2 回になったとかですね、
ほ
ー、5メートル歩行のスピードですね、
はい、
3.1 秒かかっていたのが平均 2.7 秒に速くなったとかですね、あとは、まあ、体操開始の時に血圧を測るんでですね、
はい、
血圧はなかなか癖づいてなかったら測らない人も多いのかもしれませんが、ね、
う
ん、
そうですね、はい、
そういうこの血圧を測る、血圧を意識する、うん、血圧を意識するとちょっと塩辛いものを食べなくなるとかいうような、そういうことにもつながってですね、
はい、
いろいろいい効果があるというふうに聞いておりますのでですね、
はい、
ぜひ生き生き体操を続けていただいて、まだの方は地域で参加いただければなと思います。
はい、地域で始めようかなという方もいらっしゃったら、この機会にぜひという、
ね、いや、もうぜひぜひ、その市の方でですね、
はい、
担当の地域共生推進課が、まあ、この立ち上がりの時なんかはもうサポートをしっかりいたします、
ね、はい、
はい、
分かりました、
いただければと思います、
はい、はい、 西宮生き生き体操について聞きたいことやご相談などがありましたら、地域共生推進課健康づくり支援チームまでお問い合わせください。電話番号は、0798-35-3294、0798-35-3294です。はい、ところで今年の秋から冬にかけて新型コロナウイルス感染症とインフルエンザのどちらにもかからないよう気をつけなくちゃいけないという意識を持ってらっしゃる方多いと思うんです。
そうですね、
はい、
インフルエンザとコロナウイルスの症状が似ている部分もありますのでですね、そういう意味ではこれがインフルエンザのもならない、コロナにもならないというようなことが、まあ、望ましいというのはこれは言うまでもないことですよね。
はい、
まあ、特に医療体制がですね、そのまあ逼迫をしてしまったら、まあ、これまたいけませんし、
はい、
まあ、そのことによってですね、社会全体の機能がですね、まあ、低下をしてしまって、経済、学校活動などにこれ影響出てはいけませんので、
はい、
市も県も国もこれ大きな、まあ、なんと言いますか、課題にしっかりと乗り越えていこうという、こういうような思いでおります。
はい、まあ、予防対策としてもマスクをしたり手洗いをしたりとうがいをしたりということで、まあ、新型コロナ対策とインフルエンザ対策は似ているところは多いと思うんですが、同時流行に備えて市で考えられている対応について教えていただけますか。
はい、まあ、感染予防習慣の徹底というのはこれはもう本当に重要です。もうこれが一番の基本でして、
はい、
まあ、マスク着用、手洗い、それからまあ日々の健康をしっかりと維持をしていただくということですね。
はい、
こういうようなことがまず大事です。それからインフルエンザのワクチンの定期接種ですね。
はい、
まあ、これ特に高齢の方、それから、まあ、お子さんとかでも、まあ、大切だと思いますが、
はい、
これ現実問題としてですね、ワクチンがですね、
はい、
まあ、例年の 1.2 倍ほど国は準備していると言うんですけれども、
はい、
急にできるもんじゃないもんですから、まあ、数が正直限られている部分もあります、
ええ、
まあ、ですけどもしっかりと受けていただくにこうしたことありませんのでですね、うん、受けられる、受けていただく方、特に基礎疾患をお持ちの方とかですね、
はい、
こういう方には、まあ、予防接種を呼びかけているということでもあります。
はい、はい、
それから行政の方で、しっかりとやらないかんということで今準備しておりますのが診療体制、の拡充ですね。
はい、
まあ、例えば市の応急診療所等々ありますけれども、そこだけで例えば土曜日曜夜間とか対応しきれないという可能性があったらいけませんので、
はい、
まあ、例年であればそこまでやらずとも対応できていた。そこまでというのは民間の医療機関ですね、
はい、
そういうところにですね、発熱外来なども対応していただくという、医師会を通じて手を挙げていただいたらですね、
はい、
まあ、調整中ですけれども、もう相当数のですね、数十の医療機関が、あ、うちも受け皿になるよ、うちもやるよというふうに言ってくれてますので、ですね、
はいはい
はい、まあ、どこがその対象になりますというのはまた市の方で広報いたしますけれども、
はい、
とにかく診療体制というのを例年よりもしっかりと拡充してまいります。
はい
はい、それからあと検査体制ですね、
はい、
インフルエンザかもしくはコロナウイルスかというような、そういうようなことに対してもですね、まあ、市でも医師会と協力して PCR センターすでに持っておりますし、
はい、
保健所でも独自に検査できるようにしておりますのでですね、この受け皿の方はもう構えをしっかりと今しております。
はい、
はい、まあ、いろいろ申し上げましたけども、やっぱり大切なことはお一人お一人感染予防習慣の徹底ということですので、
はい、
かかる人が少ないのが一番でありますが、そうした中で、まあ、ゴールキーパーのようなですね、お面持ちで医師会、そして役所タッグ組んで市民の皆さんのこの健康を守っていくというふうに考えております。
わかりました、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
まあ、私たちも今市長がおっしゃったように感染しないために引き続き規則正しい生活と感染予防対策に努めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今日は石井市長にお話を伺いました。また来月もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いいたします。